今日は、使徒行伝、使徒の働き、使徒言行録、初代教会、いろんな呼び方ありますけど、8章の26節から40節を読みました。さあ誰が出てきましたでしょうか。どんな人が出てきた。
ピリポ、
ね、フィリポとかピリポとか書いてますけど同じ人です。それからめちゃくちゃ偉いエチオピアの人、わかりやす、女王様カンダケっていう、英語で言うとキャンディスですね、この人の、まあ、大臣みたいなケラの人ですね。とっても偉い人だった。それから誰が出てきた。それだけぐらい。
聖書読んでるの？
多分それだけしか出てないよね今日はね。
人は
それだけね、うん、あと馬が出てきた。まあそれはいいけど、馬車ね、
馬車が出てきた。
それで、まあ、ピリポがこのガザの方に下っていく道だったんだけど、面白いよね。ピリポはどうしてこの旅に出たんですかね。
見
つかり呼びました。はい、そうです。
南に行きなさい。
そうです。つまり創造主のメッセンジャーが、あんたあの南の方行ってガザの方にね下っていきなさいって言ったから行ったんです。はい。そして、このピリポはこのエチオピアの人を見つけた時にどうしたのかね。
聖霊がピリポにこう言った、
うん、
近寄ってあの馬車のところに行きなさい、
うん、馬車のところ行きなさいって言ったよね、うん、それでどうしたんかね。
走って
行ったよね。走っていくって一番走るのって誰と思う。人間の中で一番走るの。
どういう質問
です か
ね。
どういう質問。子供、はい、ゆきえピンポン。子供が一番走るんです。なんで子供走るかっていうと、そのことしか目に入ってないからです。わかる。誰かがアイスって言ったらうわー走っていきますね。わかる。
でアズバックするとき離れてる。
そう。でもこの時フィリポは精霊にあの馬車のとこ行ってごらんって言われた時に走っていたんですね。これどうしてかっていうと、精霊様が行けって言ったから、言ったんだから、なんかすごいことがあるんじゃないのか、うわすげえ楽しみ、どうなる、え馬車、うわかっこいいやと思って走っていったよね。だから走っていったっていうことはすっごい嬉しいっていうことですね。嬉しくて走っていきました。で、あともう一つ覚えておきたいのは、ピリポは聖霊の言った通り、創造主の言った通りに何でもしてるっていうこと、ね、勝手にどうしよっかとか言ったんじゃない、暇やけんちょっとガザ行ってみようかなとか言ったんじゃないんです、ね、行きなさいって言われて行った。しかもあんまり楽しい道じゃなかった、ね、寂しいとこだったって書いてました、ね、この別の聖書を見ると荒野、荒野ってね、みんな知っとる？どんなとこか。あれのってどういうとこか知っとる？どういうとこ？どんな？なんもないよね。なんもないとこです。テキサスとか行くと、いっぱいあります。ね、町と町の間は何にもない。もしあそこでガソリンがなくなったらもうアウト。もしあそこで車が故障したらアウト。ね。お腹空いたな、なんかちょっと買いたいなと思っても何にも、店も何にもない、サボテンしかない。ジャフ来るけど多分何時間も待っとかないと。そういうところね。だからあんまり嬉しくて行きたい場所じゃなかったんですね。でも行ったんです。そしたらこのエチオピアの人が、通りがかった。そして馬車の中でこの人は何をしてましたか。
聖書を読んでました。
聖書を読んだ、イザヤ書を読んだって書いてましたね。聖書です、はい、でちなみにこの時聖書って言ったら今俺たちが持ってる聖書ではなかったね、
うん、
旧約聖書しかなかったんです。だからもし新約聖書の中で聖書っていう言葉が出てきたら、それは旧約聖書のことだっていうことを覚えとってください。いい？でこの人はイザヤ書を読んでましたね。えそして面白いよね、声に出して朗読しとったって。朗読っていうことは声に出して読んどった。 ただじっと読んどった、黙って読んどったんじゃなくて、読んどったよね、声に出して。でピリポ面白いこと聞いたよね。ピリポなんて聞いたんですか、この人に。
分かりました、
分かりになりましたか。
ねえ、面白いこと聞いたよね。これみんなやったらこんなこと聞くと思う？こう通りがかって道歩けて、あの人なんかイザヤ書読みようばい、わすっげえとか思っていきなり寄ってて、あんたそれわかるとか聞く？
聞かんかも
聞かんかもねえ、面白いよね。わかりますかって聞いたんです。そしたらこのエチオピアの人もすごいなんかいい人ね、この人ね、はい、正直に言ってます。いやーめっちゃわからんとですよってね、誰か教えてくれな、もういっちょもわからんね、そういうふうに言ってますね。っていうことは誰か教えてくれる人がおったらいいのになーってことやろ、
うん、
そうやろ、ね、で面白いのはね、聖書っていうのは誰か教えてくれる人がおったらわかるんです。もちろん一人で読んどってもわかるんです。だけど誰かと一緒に読むときに一人で読んどってもわからんところが分かってきたりする。これは面白いことです。なんでかっていうと、俺たちの創造主は人を使って創造主の働きをしたい、ね、自分の計画がある、だから全部一人でやったら早いって思わないで、人を使うんです、人間を使うんです。そしてこの人と出会って、この人と一緒に聖書を読む中で私に出会ってねっていう風に計画してくれたりします。こういうことがよくあります、ね、だからこの時も、このエチオピアの偉い人のところに、ピリポが送られてきました。そしてこの人は、いや一応分からんのですけどねって言ったもんで、ピリポはどうしたんですかね、
一緒に馬車に乗って、
おう馬車に乗って、あ本当分からんねって言ったんかね。解きほぐした。聖書を読むと、このイザヤの言葉から始めて聖書全体にわたって説明した、そしてイエス様のことを伝えたんよね。これもすごいですね。これはね、これどうしてピリポこういうことできたと思う？ピリポがものすごい偉い学者さんやったと思う人、偉い学者さんで、なんとか神学校をもう10年ぐらい勉強してものすごいよう分かっとったから説明できたと思う人いますか？違うよね。この時神学校なんかなかったんです。じゃあどうしてピリポはこんな風に聖書のいろんなところを説明できたのか、そしてイエス様が救い主ですよって説明できたと思いますか？
信じて聖霊を中に働
く、うん、はい、そうですね、信じとったね。イエス様が本当に神様、創造主の子だっていう風に信じてました。そしてさっきから言ってるように聖霊の声に聞き従った、聞いとったね、働いてくれたんです、ね、で聖霊の声っていうのはみんな勘違いしてほしくないんだけど、耳で聞こえる時もあるけど聞こえない時もあるんですよ、ね、声って言っても耳で聞こえる時ももちろんあると思うよね。この宇宙を作る力を持ってる神様だから、耳に聞こえる声で話しかけることもできるはずです。もちろんできます。だけどそうじゃなくて心の中で働いてくれる時もあります。そして頭にアイデアをピッてひらめかしてくれる時、そういう時もあります。それとかある人に出会って、人からその人の口から出た言葉でパッて分からせてくれる時もあります。いろんな形で働いてくれるね。だからあ私はまだ聖霊の声とか聞いたことないなと思う人は、耳で聞こえなくても心配しなくていいね、聞きたいですいつも教えてくださいって言って祈って生活しとったら絶対教えてくれるよね。すごいです。でこういうふうにピリポはこのエチオピアの人に聖書のことを説明してあげた。みんなね、聖書が一番言いたいことって何か知ってますか？一言で、聖書は何を言いたいのかって一言で言ってんって言われたら何て言う？
Love.
Love. 後期イエス様してくれたね。他に何と思う？
神様、
うん、
創造
の他に
神様が強い。
お、神様強い、いいね。 何？何？
宝物。
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 いろいろあります。もうこの分厚い本を一言で言えとか言われたらものすごく困ります、ね、でもロッキーが、ね、思うのはイエス様がイエス様のことを言いたいんじゃないかと一番言いたいの。でイエス様がどうかというとイエス様が最初でイエス様が最後ですよ。全部イエス様のところに来るんですよ。全部イエス様中心に回ってるんですよ、うん、っていうことを言いたいんじゃないか。だから一言で聖書は何言いたいのって言ったらイエス様を知ってほしい、
うん、
もちろんそこに愛も含まれてます、入ってます。それから宝物も入ってます。創造主とか神様のことも入ってます、ね、他にも言ってくれたイエス神様強いとかいろんなこと全部入ってます。でもイエス様を抜きにしてしまったら聖書は聖書じゃなくなってしまう。で面白いのは旧約聖書にはイエス・キリストっていう言葉は出てきてないかもしれないです。でも実は旧約聖書は全部イエス様のことを指してる。このここ書いてあることこれイエス様なんですよ。例えばモーセが、ね、エジプトに捕まえられとったイスラエルの人、捕まえられてないな、奴隷にされとったイスラエルの人たちをもう帰らせてくれってパロに頼んだ、パロに頼んだ。でもいやいやいやってずっと言ったよね。で最後パラオの息子エジプト人の一番上の息子たちが死んでしまうってなった時になんかすごいことが面白いことが起こったよね。覚えとる人、
水が2
つになったけどその前の話なんだ、うん、そうイスラエル人の子供たちだけは救われた。そのために何をしたかというと羊を殺してその血をドアの入り口のところに塗ったんです。でこれは一見へーで終わりそうなんだけど実はこれは何かを指さしてる。何かっていうと何と思いますか。子羊とか血とかヒントがいっぱいあるでしょ。何と思う。
神の子羊のイエス様が十字架で
です。はい、
で救われる。
その通り。だから実はこの子羊が犠牲になった、ね、身代わりになって死んでその血を塗っとくことでイスラエルの人たちは助かりましたよっていうのはイエス様のイエス様が身代わりになってくれてその血によって全世界の人たちが助かるんですよ、救われるんですよっていうことを前もって書いてあったよね。だから旧約聖書を読んでいったらイエス様のことがいっぱい実は書いてあるんです。あ、これもイエス様、あれもイエス様、うわーって言ってすごい、ね、だから今度はそういうのもいつかやってみたらいいよね。これもイエス様シリーズみたいな感じ、旧約聖書からガンガンやってみたらいいと思うんだけど、で今日は、このフィリポがエチオピアの人にそうやってイエス様のことなんですよって言って話しました。そしたらこのエチオピアの人はそれを聞いてどうなったと思いますか。信じて受け入れました。そうですね、それは、後ではっきり出てきました、ね、水があるところに来た、まあ、池やったんか湖やったんかわからないよね。だけどとにかく水がこうあるところに来た。そしたらこの人がバプテスマを受けたいんですけどって言ったんよね。面白い。そしたらピリポは何て言ったでしょう。
あなた信じる、
本当に信じられない、ね、心から信じるんやったらいいですよって言いました、ね、だから、それでこのエチオピアの人ははっきり言ったよね。なんて言ったんですか。って言った
ん、
ね、あの聖書によって訳し方がちょっとずつ違うんだけどイエス・キリストを神の子だと信じますとか言ったって書いてあるところもありますね。とにかくイエス様を信じますって言ったんです、ね、でイエス様が、自分たちの身代わりになってくれたよ、 今日読んでここ読んどったよって書いてあったところは、イエス様が、ちょうど十字架にかけられるところだったね、うん、でそういうふうにイエス様信じますって言いました。そしたら、あ、じゃあもう大丈夫ですねって言ってバプテスマを受けたんです、ね、でその後、まあ、ピリポンいなくなったと、そしてまた次のいろんな町に向かっていってメッセージを伝えましたってあるんだけど、今日はここで分かることをいくつかみんなとやってみようかなと思うんだけど、まずバプテスマっていうのをどういうふうにするか知ってる人、
はい、
じゃあ知らん人、知らん人遠慮せず手を挙げてね。知らん人見たことない人おらんかな、おるか、家族がおるか。バプテスマっていうのは水があるところでします。何でもいいんです。風呂場でもいいし、湖でもいい、川でも海でも何でもいいんです、ね、教会、立派な建物がある教会は、立派な水槽があります。みんなが、そう、プールでもいいね。でみんなが見えるところに水槽があって、で水をそこに張ります。でその中に、バプテスマを受ける人と、それからバプテスマをする人が入っていきます。そして、実際何をするかというと、その人を水に沈めます、体全体。そしてその後 2,3 秒経ってから引き上げます。ただそれだけ、だから、それだけなんですよだから、ね、
だから
それだけ、ね、で、教会によってはこういう綺麗な銀の器にね、水を入れてそれをすくって頭にピョピョってかけるところもあるんですね。でまあ形式はいろいろある。でも聖書を見てみると、だいたい全身をジャボンってつけることが多かったみたいね。そして実際ギリシャ語で、バプティゾーっていう言葉があるんですね。でバプティゾーってどういう意味かっていうと、浸すっていう意味があるね、浸すっていう意味がある。だから、バプテスマは全身を沈めますよっていうふうに、ロッキーはまあそう信じてるんだけど、で水に要するにつけるってことなんですね。で、じゃあバプテスマってどういう意味があるか。
水につけるのは、イエス様が亡くなって、私をあげるのがまたイエス様が生
き返る。そして自分はどうなるの？
自分はイエス様の代役。自分が死んで古い体を捨てて出てきたら、自分は生き返って新しい体になった。
なるほど、という意味です、うん、でもこれはみんな勘違いしてほしくないのは、あくまでもそれをただシンボルってわかるかな、ただ形、実際行動で表してるだけです。本当にその水になんかスペシャルパワーがあって、その水に沈んだ瞬間に古い自分がギュッて死んで、で出てきた途端になんかキラキラキラキラキラって新しくなるわけじゃないんです。わかる？いい？これはシンボルです。シンボルっていうのはどういうことか、こういうことがありましたよっていうのを例えてやってみること、ね、それだから例えです、ね、だからバプテスマっていうのは時々ね、あのバプテスマを受けた時に救われると思っている人がいます。でもそれは違う、ね、本当はどういう順番かっていうと、まずイエス様を信じる、それが一番。イエス様が自分の創造主をルール破る性質を全部終わらすために、許すために、あの十字架で身代わりになって死んでくれましたよ。そしてその後にイエス様は墓に納められたんだけど、3日後に復活して、死、誰もどうすることもできない死よりも強い力で今も生きてるよ。だから私たちを作り変えることができますよ。そして私たちが信じたら、私たちもイエス様と同じように永遠に生きるものに作り変えてもらえるんですよっていうことを信じる、ね、そして信じただけじゃなくて、それとセットになっていること、それ何でしょう。信じたらどうするの？
証し、
言うね、
うん、
言う、
証し、
伝え、告白って言う、うん、告白って言ったらね、みんなどうするか、若い人は告白したらもう
告白
ね、
証しね、
漢字テスト
だよ、そう、告白、 コアプ
なるほど、
書いた、
あのね、練習の時
で言うんです。言うっていうことは人にバレるってことやろ、
うん、
人に知らせるってことよ。だからイエス様を信じる人はこそーっと心の中で本当は信じとんやけど誰にも言わんどこっちゅうのはちょっと違う。信じるんだったら言う。俺ね、信じるようになったっちゃ。この人も言ってます、エチオピアの人も、うん、私は信じます、 I believe ね。でこうやって信じるっていうことが最初のステップ。でこのステップを取ると俺たちはそこで救われたって言います、ね、救われたってどういうことかというと、古い、さっき言ったような後期が古い自分に死にましたよ、もう自分じゃない、古い自分じゃない、今度は新しくなって生まれ変わったよ、そしてイエス様の、ね、新しい命の中で生きていきますよっていうことが実際起こったということです。わかる？で、そこだけでいいんです、イエス様を信じるっていうことは。だけど、だけど心で信じました、口で言いました、でもそれだけじゃもったいないね。だ今度は言ってるだけじゃなくて行動しましょう、ね、行動。そして言ったことを本気でやるよっていうのをみんなの前でもう一回、ね、証明やってみようよっていうのがバプテスマです。わかる、ね、だから信じた人がバプテスマを受けるんです。信じてないのにバプテスマ受けますって言ってジャボーンってやっても意味がないってことね。 No meaning、 没有意思、ね、本当にそうです。だから信じた人がバプテスマを受けてそこから歩き始めるってことですね。歩き始める、よく勘違いされてる。だからバプテスマはゴールじゃない、ゴールインじゃないです、スタートです、ね、結婚もそうね、結婚してゴールインしましたっていう人が多いですけど、まあゴールインじゃないんですよ、あれは。本当はスタートラインで今から2人で歩き始めましたっていうことでしょ。だから結婚でゴールインしたと思ってる人はあんま結婚うまくいかないんですよ。結構よし今からスタート2人で行くぞ、歩いていくぞ、行こうぜって言って2人で歩いていく人はうまくいくんですよ、ね、バプテスマも同じです。ゴールもうバプテスマこれでバプテスマ受けたけもうああもうひとしきりやらないけんことはやった、これで OK、 もうあとゆっくりしてこうやって座ってね、ひっくり返って過ごしていこうって思っとったら、その後のイエス様と一緒の生活はあんまり変わらないんです。だけどバプテスマ受けたっていうことは俺はこれから違った生き方で生きていくぞっていう決心、そして今から歩き始めるぞっていう決心、それを分かっている人はどんどん変わっていきます、ね、なんで変わっていくかというとイエス様をもっと知りたいと思うから。そしてイエス様を知るためにどうするかというと聖書を読むから、そして祈るから、そしてイエス様を信じている同じイエス様の家族の人たちといっぱい時間を過ごす、いろんな話をする、祈り合う、イエス様を褒めたたえ、一緒に褒めたたえ、こういうことをするからどんどん変わっていくんです、ね、成長していく、すごいよね。なのでバプテスマっていうのはすごく意味が大きいことです。みんなに俺イエス様信じる人になったんよっていうふうに発表しますっていう場所です、ね、すごい嬉しい場所です、ね、だからこの夏ね、もし、一緒にバプテスマ受けたいなと思う人は遠慮しなくていい、ね、年が子供しか受けんのやろうとか、ね、男の子しかおらんてやろうとか、なんとかやろうとかいろいろね考えることあるかもしれんけど心配せんでいいんです。なんでかって言ったら最後は自分とイエス様との関係を、ね、だから全然心配せんでいいんです、ね、ぜひ考えてみてください、そして祈ってみてください。でもし心の中であやっぱ自分もイエス様信じてほしい、一緒にバプテスマしようって思う人は遠慮せんで言ってきてください。いい？で最後に一つだけね、今回ロッキーがこれを読んで面白いなと思ったことを紹介して終わりますけど、なんで水なんやろかずっと思ってました。別に水やないでもいいんやない、まあ、びしょびしょになるしね、
砂糖やった
ら、砂糖やったらベタ砂糖いいね。
じゃあジュースは、
ジュースもベタベタになるね、
全部ベタベタのもの
になるね。
塩塩
で、
で
ロッキーがね、今回ふと気づいたことがある。水っていうのは、みんなね、赤ちゃんの時ってどこにおるんかね、最初は。生まれる。
ママのお腹。
ママのお腹の中でどんな風にしておるか知っとる？赤ちゃんって。
羊水。
羊水よね。水の中に浮かんどるんですよ。そう。こんな感じで。
こんな感じ。
水の中、お腹の中に水が入った袋がある。その中に赤ちゃんをぷかんぷかん置いとっとる。で、水の中からおぎゃーち生まれてくるときは出てくるんでしょ、うん、それね、今回ふち気づいた。だから新しく生まれるっていうときは水の中から出てくる。そしたらこのイエス様と出会ってイエス様の救いを信じて生まれ変わりましたっていう人も、それを例えるため、それをシンボルで表すために、やっぱり水の中から新しく生まれるんですよっていうことがあるのかなと思って、ちょっとプチ感動ね、プチ感動、
プチ感動ってな、
プチ感動
ね、ちょっと
はい、なので、いや、なんで水なんかなっていつも思いよったね。だけど今日読みよったら、あ、そういうことかなと思ってちょっと思いました。なので、生まれ変わる、つまり本当に今までの同じ人がただ水入ったっていうだけじゃなくて、同じ人なんだけど古いロッキーは死にましたよ、もう古い生き方しませんよ、古い考え方もうやめました、今度はイエス様の言葉を聞いて生きていきます、イエス様の心で生きていきます、イエス様の考えになれるように生きていきます、そういうふうに決めるってことね。そして決めたよっていうのを発表しますっていうのをジャボンってやる、それがバプテスマ、ね、ですから、みんなバプテスマを受けた人も受けてる人はぜひね、また喜んでください。あ、自分はそうやって発表したんやん、そして喜ぶだけじゃなくて、今度からもそうやって生きていこうってもっとね願えるようになったらいいなと思う。そしてまだ受けてない人でもイエス様信じてる人はぜひね、びっくり、恐れを怖がらないでバプテスマを受けて、ね、イエス様信じて生きていきますって発表することができるように、ね、祈っていきたいと思いますね。じゃあ今日はこれで終わりにします。最後お祈りします。イエス様、ありがとうございます。今日は、フィリポとエチオピアの偉い人の話を通してバプテスマのことをちょっと見てみました。イエス様を信じますって決めた人が最初に取る行動、最初に起こす行動、みんなに発表します、私はイエス様と一緒にこんな風に水の中に沈んでイエス様と一緒に死にました、そしてイエス様と一緒にイエス様の力で今度は新しい命に生まれ変わりました、そうやって水から出てきます。このことを、イエス様を信じている人、まだバプテスマを受けていない人は、できるように力を与えてください。またこのことをもうしている、何年も前にした、そういう人もいるかもしれません。そういう人たちはまた新しく、あ、そうだ、自分はみんなに発表したんだ、そうやってイエス様にもっとついていこう、イエス様のことをもっと知りたい、イエス様みたいにもっと作り変えてほしいな、そう思うことができるように毎日助けてください。こうやってバプテスマっていう形を通して、ちょうど赤ちゃんが水の中から生まれてくるように、私たちも水を通って新しく生まれてくる、本当にその嬉しいお祝いが一緒にできること、8月にできることを心から感謝します。それまでの準備、そしてそれまでにイエス様についていく決心がもっともっと固まるように助けてください。今日このお祈りを心から感謝して、この聖書の時間感謝して、この礼拝を感謝して、イエス様の力あるお名前でお祈りします。アメン。